ちょっと作品をゆっくり読もうと思いますので、まあ、少しイメージがこれを読みながら変わっていただければと思います。で、ユーマに入りたいと思うんですけれども、ユーマは、副題が西インドの奴隷の物語、ユーマ The Story of a West Indian Slave となっています。で、書出はハーパースマンスリーという月刊誌に1890年の1月と2月に発表されています。で、この1890年というのはハーンが日本に来た年ですから、もう日本に来る3ヶ月前ぐらいですよね、これ発表されているのは。うん、でその後同年5月にハーパー社より単行本として出版されているんですが、5月というのはもうハンは日本に来ているという、そういうところで小説として発表されているものです。今日はもうお配りしませんけれども、これハンが書いた2つ目の小説ということになりますね。1作目がチータだったんですけれども、2冊目にこのユーマという小説を発表します。ところがですね、下に見ていただけると分かるように、このユーマという小説はどうも評判が悪いです。で、どういうふうに評判が悪いかっていうと、ハンの小説は失敗だっていうことを言う方が多いんですけれども、例えば平井貞一さんはこういうふうに言っています。どうもハンという人は小説というものの要素にアンバランスな感覚を持っているのではないかと思われるくらい、小説的効果を無視して小説的効果のないビジョンに力こぶを入れる性癖があるように思われます。そのくせ小説的急所は素通りしていますというふうに平井貞一さんは書いてるんですけれども、これ後でちょっと使います、うつ病インド2年間の芸の後書きの中にある言葉なんですが、小説というものの要素がアンバランスである、それから小説的効果というのを無視している、小説的急所は素通りしているということは、つまり無視しているということですけれども、でもこの平井貞一さんのコメントをよく読むと、小説というものの要素というのはどういうことなのかということとか、小説的効果というのは何なのかとか、それから小説的急所とは何なのかとか、実は分かったようで分からないようなところがあります。なのでユーマを読みながら、これは小説としてどうなのかっていうことも少し考えながらいきたいと思います。またですね、小泉八雲辞典の中では中田健二さんが、ユーマの主張について、下のようなことを書いています。作品の評価ということになると、一部の批評家は好意的であったが、文体や部分的な描写には技巧が凝らされてはいるが、プロットや心理描写が手薄で小説としてのバランスに欠けているというのが大方の見方だったようである。で、この点は先に触れたチータも同様で、ハンはこれら2作によって小説家としての創作能力の限界を悟り、やがて原話のある短い物語の幸いに新たな文学的境地を開いたと言われるというところなんですけれども、これもそういうふうに話は大体落下量販研究ってされてますけれども、本当にそうなのだろうかと、この2作は失敗だったのだろうかということもちょっと考え直してみたいと思います。で、その前半のところで、文体や部分的な描写には技巧が凝らされてはいるって書いてあるとこ若干褒めてあるんですけれども、この文体的な部分とか部分的な描写の技巧っていうところは少し後で見ていきたいと思います。でもそれに対して、プロットや心理描写が手薄で小説としてのバランスに欠けているっていうところは本当にそうなのだろうか、心理描写がきちんと書かれていないのか、プロットが書かれていないのかっていうところについても後から見ていきたいと思います。せっかくこの場所に来ていただいたので、私がやっても他の人がやっても同じようなユーマの解説をしてもしょうがないような気がするので、最初にちょっと自分のことをお話ししたかったんです。というのは、私は実は高校生までは英語が大好きで、で英語に関係のある仕事をしたいと思っていて、で実は高校生の頃にはすでにアメリカに留学したいと思っていて、で高校生で留学できるいろいろな制度があったんですけれども、それが叶いませんでした。で、まあ、なぜ叶わなかったのかということなんですけど、まあ、一つは簡単に言うと貧乏だったので、高校生で留学なんていう贅沢なことをさせてもらえるような家ではなかったから、まずダメだって言われたことがあるんですけれども、もう一つはその高校生でぜひアメリカに留学したいと思った時に、親からも死ぬほど反対されたのと、先生その他大人からアメリカというのは怖いところで、特にディープサウスっていう言葉があって、ディープサウスっていうのは犯罪が横行していて、とても怖いところだから、とてもじゃないけどそんな日本人の高校生の女の子が一人で行けるようなところではないと言って断念させられた覚えがございます。まあ、何よりも貧乏だったから、そんなことを口走った娘を何とかして断念させようと思っただけだと思うんですけれども、 でその時なんとなく素直でしたので、お金もなかったので、黙って飛び出すとかそういうことはせずに言うことを聞いてしまったら、なんと30年以上行けなかったということになって、3年前に初めてニューオーリンズに行けたんですけれども、私最近つらつら思うに、そのアメリカイメージももしかしたら作られたものなんじゃないかな、つまり南部は怖いから、高校生の女の子が一人でなんてとてもじゃないけど行けるようなところではない、犯罪もあるし黒人の人もいっぱいいるし、殺されても知らないよみたいな、そんなイメージですごく脅かされたんですね。皆さんどうか分かんないんですけど、いかがですか、アメリカ行こうと思わなかったですか。でもジャズの発祥の地だし、なんかいいような気もしますよね。でなんかその時は高校生だったので、素直にああそんなもんかと思って断念したんですけれども、最近つらつら思うに、そのイメージももしかしたら作られたものなんじゃないだろうか、というのはニューオーリンズに行って思いました。気をつけて行ったんで、3年前ニューオーリンズ行った時も、危ないのよね、南部よね、あのディープサウスって言われてる南部だから危ないから、絶対に夜なんか外をフラフラ一人で歩いたりしちゃいけないんだわって、もうすごい武装して、だから空港からホテルまでもうタクシーで一歩も外に出ないようにタクシーで行こうと思ったんです。で空港からタクシーに乗ってホテルまで行ったんですけども、その途中でニューオーリンズ の, あのフレンチクォーターっていう昔フランス人の植民者たちのいた中心街を通った時に、鼻がクンクンしてきたんです。あれこれは大丈夫じゃないかと、クンクンで、私の鼻結構効くんですよ、こう見えてもいろんなところに行ってるの で, で大丈夫臭がするんですよ。でもしかしたら大丈夫かもしれない。で着いたのは夕方夜だったんですけれども、ひょっとして歩いても大丈夫かもしれないので、変なとこ入らなければ大丈夫、大きな道だけでも歩いてみようと思う。でクンクンしながら歩いていたら全然大丈夫でした。ただしちょっと入ると危ないようなところもあるので、多分なんかちょっと危ないところもあるのかもしれないんですけれども、でも私の嗅覚で見ればパリの危ないところとかニューヨークの危ないところとかいうよりも、ニューオーリンズが危ないというようなことは全然なくって、もしかしたらあんなにディープサウスが危ないとかって脅かされてたのは、なんか作られたイメージ、でつまり南部はダメっていう、なんとなく全体のざっくりしたそういうイメージに、脅されているのかなという感じがしました。ニューオーリンズだけはちょっと今でも、フランス語はもう一切通じませんけれども、アメリカの中でちょっと変わったところですね。例えばアメリカはお酒にうるさいので、お酒を買うときには必ず身分証明書を出せとか、昼間はお酒が店で飲めなかったりとか、いろいろうるさいこと言われるんですけども、ニューオーリンズだけは朝からシャンペン飲んでも大丈夫っていうことに途中で気がつきましてあ、なんだフランスだと思ってほっとした覚えがございます。朝からカフェでグラスでシャンペンをいっぱい引っ掛けてるみたいな、お酒に基本的に緩い、女性が一人でお店に入ってバーでお酒を飲んでるみたいなことも普通にやっているところなので、そういう意味で、フランスと、それからスペイン統治時代が40年ぐらいありましたので、そのスペインの風俗っていうのが適度に混ざり合ったところでした。ですので我々がアメリカについて自分が自発的に抱いていたり勉強して学校で習ってくる中で覚えてきたイメージというのは必ずしも違うのかもしれないということを思い出しておいてください。でちょっと脱線しましたので、脱線ついでにちょっとこれスーパーの袋なんですけども、富山県の方とか富山市役所の方とかいらっしゃらないですかね。富山もこれ作ったらいいのにね。富山のこれスーパーのエコバッグです買い物袋でスーパーで売ってるんですけども、行くとつい荷物が多くなって、そうオルレアンの町のエコバッグでこんな綺麗なの作ったんですね。で なんで持ってきたかっていうと荷物が多かったからなんです。そうではなくて、オルレアンのオルレアンってニューオーリンズのオーリンズですよね、ご存知ですよね。ニューオーリンズっていうのはニューが新しいでオルレアンなんです。オルレアンを英語読みするとオーリンズなので、フランス語ではニューオーリンズってヌーベルオーレオンっていうんですけれども、このなんでオルレアンの名前が来てるかっていうと、オルレアン公フィリップ2世の時代に、ルイジアナが作られていて形成されていて、ニューオーリンズの街ができたので、フィリップ2世っていうのは王帝殿下です。でフランス王国ではフランスの国王は王の弟ですね。だから王帝、これから天皇が代替わりすると秋篠宮が皇子っていうくらいになりますが、その皇子という王の弟っていう地位があって、つまり王位継承順位2位っていうことなんですけれども、その王位継承順位2位の人が必ずオルレアン公を名乗っていたんです。 だからオルレアン公っていうと王位継承順位の高い、王の弟が必ず名乗る名前なんですね。でなのでそのオルレアン公フィリップ2世の時に、フィリップ2世っていうのはルイ13世の摂政を長く務めた人です。ルイ13世子供で即位しているので、摂政を務めていたんですけれども、で大きな力も王をしのぐ摂政の力を持っていたので、それでニューオーリンズに進出しているんですね。でちょっとそのご縁をお話ししたくって、ちなみにこの騎馬像ジャンヌ・ダルクですけれども、オルレアンの町は100年戦争の時にジャンヌ・ダルクが解放したことで有名ですけど、実はこの騎馬像こういう本当は違いますよ、これ目抜き通りにこういうふうに立ってるわけじゃないんですが、町の広場に立ってるんですが、この騎馬像は実はニューオーリンズ市から送られたものです。第二次世界大戦が終わってから空襲でオルレアンの町はすごくやられているんですが、その変わりない友好の印にということでニューオーリンズからオルレアンの町に送られたものなので、あそうだそうだ、これもちょっとお見せしちゃおうとか思って持ってまいりました。ただし姉妹都市ではない友好都市っていう名前らしいのですが、まあそういうふうに仲良くしているんですけれども、少しちょっとそんなお話も交えながら、それではユーマの中身に入っていきたいと思います。ちょっと前置きが長くなりましたが、その辺の前置きがないとちょっと小説の世界に入っていきにくいかなと思ったのでご紹介させていただきました。